花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮、
3-2
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、
ほいほい、
あれですよね、あのたまごっちの
そう
ね件を我々が話してね、なんと、
はい、
ご本人というか、
そうです、しずくちゃんの先生、はい、キボさんからですね
メッセージをいただく
という、メッセージをいただくっていう、まさかの本人降臨という、
素晴らしいことが起きましたのでね、はい、ありがとうございます。じゃあメッセージご紹介しましょう。
はい、
キボ先生ですが、そう、キキララね、サンリオの、
うん、
そう、リトルツインスターズっていうのにね、まあいつからかなったっていう話を前回したんですけど、う
んうん、はい、
キキララは昔からリトルツインスターズですと、
お、うん、
長くて言いにくいのでサンリオ側からの推奨で通称キキララと呼ばれていたのだと思いますよと、おお、あ、まあ確かにね、子供にねリトルツインスターズとか言ってもこうちょっと長いので、
うんうんうんうん、
なんで相性としてまあキキララと、
そうだよ、なんかキキちゃんとかマイメロちゃんみたいな感じで、
はいはいはい、なるほど、そういうことでしたか。ちなみにそういうキャラは他にもあって、
はい、
ザ・ボードビル・デュオというキャラは、
うん、
通称エディ&エミーでした。あ、これなんかいた気がする、なんか男の子と女の子のやつだよね、
うん、女の子だよね、うん、
うん、あれ、ザ・ボード・ビル・デュオっていうんだ。
デュオっていうんだ。
おー、そうなんだ。あー、なるほど。で、補足ですが。
はい。
通称シナモン、シナモンロール。
シナモンロールだ。
は、ベビーシナモンから、シナモンロールに変更されましたと。ほう。理由は忘れましたが、大人の事情だったと思います。では、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、これ。そうなんだね。
あれだ、カービィがティンクルポポだった時代みたいな。
ああ、そんなような感じですかね、うん、っていう。
もうその名前は、
ね、その例えが伝わるかわかりませんけど、うん、確かに確かに。いや、すごいですね、この、ファミキョはさ、うん、ファミコン名人の教えっていうことで、まあ、我々が何かをこう、皆様にね、
そうなんですよ。
お伝えするっていうことを言っておきながら、
うん、
こうリスナーの皆様から様々な情報を我々が教えてもらうということに、なんかこう、10年かけてそのようになってきたような。
じゃあ、そっちだね。
うん、そう、我々が教えてもらうっていう。
そうそう。あ、よかったね、カッコ借りつけといて。
そうだね、うん。
なんとでも取れるもんね。
いや、だってさ、うん、前回とかもほら、ゼロ票確認の話あったじゃん、うんうんうん、選挙の。
投票のね。
ね、うん、我々が全く知らなかったこと。
うんうん、
で、今回、義母先生から、その、キキララは昔からリトルツインスターズですよっていうこと、
うん、教えていただいて。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
もう、ウーフェイに教えてもらうスレみたいになってますね、これね。
そうだよね。
教えてくれウーフェイって。まあ、何のことかと思う方は、ガンダムウィングを見てほしいんですけどね、
うん。そうなんですよ。
はい、なので。あ、そうそう、ちょ、一個、そうだ、うん、忘れないうちに言おうと思ったんだけど、
うん、
この、ファミコンメジの教えをさ、その、今、シーサーのブログにアップしてるじゃないですか。
はいはい。
で、これ、どうなった時にそうなるのかよくわかんないんだけど、
うん、
まあ、だいたい30分から35分ぐらいの番組なんですけど、
うんうんうん、
アップロードした時に、その、
うんうん、
残り時間というか、その、全部で音源の時間が、
うんう
ん、まあ、だいたい35とか6になるんだけど、
うんうん、
なんかよくわかんないけど、なんかのタイミングで1時間とかになることがあるのね。そう、数字だけ。そう、なんだけど、その、実際35、6分っていうのはいつも一緒で、そんな、だからなんか、35、6ぐらいまで行くと、もう一気にビッて1時間まで行って終わるって感じなの。まあ、実質30何分なんだけど、
はいはいはいはい、
そう、だからそのブログの表記とかで1時間とか書いてある時があるんですけど、
うん、
全然1時間もないですから、いつも通り30、分ぐらいなので。
確かに書いてあることに惑わされてはいけない
という
。
そう、あ、今回長いんだとかって、そんなことないんですよ。
ああ
。で、これなんでそうなるのかと、どうやったら直せるのか、今のところよくわかんないので。
東亜地域って感じってことか。
どういうこと？
説明書に。
ああ、説明書に嘘が書いてある。
それに書いて、そうそう、書いて。
はいはいはい。
嘘っていう。
さすがに東亜地域っていうことで、私も、あれですね。
ピンとこなかった
です。拾いきれなかったんですけど、確かにそうだね、シャーロック・ホームズの伯爵令嬢で、うん、痛恨は使いませんって書いてあるのに思いっきり使うっていうね。
そうそうそうそう。
確かに。なので、1時間とかありませんので、
うん、
まあそういう時は1時間拡張版とかなんかそんなようなことを言いますから、
はいはいはい、はい、
なのでだいたい30分から35分ぐらいと、はい、思っていただいて大丈夫です。
ご安心ください。
はい
はい、
っていうことですね。
ほう、
最近なんかめちゃくちゃ寒くない？
そう、やばいよね。冬将軍がさ、
うん、
暴れまくってんじゃん。
なんか3倍早く来ちゃったって感じするよね。
秋どこ行った？
そう、なんか、ま、本当になんか、だって、最低気温3度とかですよ、うん、東京。
え、嘘、ちょ、本当、もう、
おかしいでしょ、なんか。
全力、え、もう2月ぐらい
じゃん。そう、なんか、あれ、それ1年で一番寒い日もう来ちゃったのかなっていうぐらいの？
他どうなんの？東京、
やばいよ、もうどんどんさ、なんか、地球寒冷化しちゃうんじゃないのっていう。
だからもうあれだよね、お天気の管理をしている人がさ、
うん、
ワンオペで大変なんだよ。
そうだね、ワンオペして大変になってるんですかね。ちょっと冷やしすぎな感じがしますから。
そうそうそうそう。
なんか、ね、
えいっつって。うん。
ちょっとね、前話してからしたウルトラの光の国のオフ会もちょっと大変ですね。
そうですよ。
なんか11月、でまあ秋の終わりぐらいって聞いてたから行ったけど超寒いんだよね、うん、みたいな。
なんか紅葉とかあっていいんでしょみたいな感じで、うっかり来ちゃってさ、ね、薄着で。
そうそう、あれみたいな。
マジで
寒いよ。なんかちょウルトラバリア張んないと寒いんですけどみたいな。
そうそうそう
そう、そういうね、
フバーハフバーハですよ。
で光の国帰ってからさ、
うん、
あれだよね、そのツイッターとかでさ、超あのさ、なんかセブンに聞いた情報超嘘だったんだけど、みたいな。
そうそうそうそう。
なんか11月の終わりって、なんか紅葉とか秋とか超言ってたのに全然寒いんですけど、みたいな。で、炎上して。
炎上するね。
で、ウルトラ火消しに走るっていう。いやね、もう本当に、だから、ちょ、皆様、風邪とかを本当にね、召されぬように。
いやね、具合悪くなるよね。だってもう、そうそう、暖房入れなきゃ。
ですね。
だね。
だから、お体をね。
3度
?3 度でしたよ、昨日とか。
冷蔵庫より冷たいやん。
まあそうだね、冷蔵庫8度ぐらいだっけ。
あるよ、うん。うん、
だから、寒いわけですよ。
怖
なので、皆さんお体を崩さないようにね、しっかり固めていただいて。
いやなんかさ、今、
うん、
NASA が発表したらしいんだけど、
お
ハマキ型の、めっちゃでっかい飛行物が、近づいてきてんだって。
うん、地球に？
うん。
お
それじゃない？
あ、それの影響？
うん。
葉巻型の、何？葉巻型の、
何か、
何か、何か、葉巻型の何か。
飛行物。
あー、ユーマ的な。
そう、なんか、葉巻型って、ちょっと前に流行ったんですよ。その、宇宙船の UFO。
あー、UFO の形。
UFO の形ってもう、コスモ星丸みたいな感じが、やっぱり、うちらは思うじゃない？
まあ、そうだね。
で、なんか、クラゲみたいなのが乗ってるみたいなさ。
はいはいはい、うん。
あれじゃなくて、なんか、今はこれだっていう。
あ、ナウイ感じの。
そうそう、ナウイ、
UFO、
宇宙船はこれだっていうので、ハマキ、ね、タバコのハマキ型の、はいはい、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そうそう。
それは近づいてきてると。
らしいよ。
それ NASA が言っちゃっていいのかっていう気もするけどね。なんかだってさ、それ超パニックになっちゃうんじゃないの？なんか本当に、いやなんかさ、 ネット情報とか、都市伝説レベルはいいけど、NASA って割とオフィシャルなとこじゃないですか。
あれごめんなさい。なんか、よく見たら、奈良みたいなさ。
あ、そんな、なんか。
あ、ごめんなさい。私もちゃんとさ、もう噂に聞いてびっくりしたから、今、何も、そうだね、調べず、ソースどこだよって言っちゃったけど。
NASA じゃなくて、ね、ナナとか、ササとか、
ね。ナナとか、そうそう、ササとか。
アストロロボ的なものかもしれないですけど、なんか、NASA がオフィシャルにそれ言ったらまずいんじゃないのっていう気が、ちょっとしたので。まあまあ、引き続き、まだそのハマキ、ね、
そうそうそう。だからハマキ型の目撃情報とか。
あ、そうですね。
自分ユーマ、あ、そうだ。私、重大発表があって、その、オカルトスター誕生あったじゃないですか。
あ、
はい
は
い
は
い、
あったね。うん。
でがですね、あの、もう言ってもいいよっていうことになり、
はいはい。
実は、取り越し苦労に終わりまして、
はい。
ダメだったんですけれども、なので、本当に投票してくださった方、本当にありがとうございます。
そうですね。まずお礼を、まずはお礼をね。
本当に。うん、それでね、第1回チャンピオンがまた取ったんですよ、タイトル。
そういう感じなんだ。
スター誕生第3回が1回の優勝でもうスターなってんじゃんって思うんですけど。
うん、なんかね。
そうなんです。
強くてニューゲームみたいな感じだね。
そうなんですよ。そうなんですよ。でまあまあ、その、だからその人は本当に、今年の怪談グランプリでも優勝してますし、話がすごい面白いんですね、その人の話って。
うん、うん。
怪談でもちょっと違う角度の怪談とかをしてくるんですよ。なので、すごい面白いんですけど、あ、スター誕生でスターが居残ってたらダメじゃないと思って。
うん、なんかね。
そうなんです。うん。
ドラフトに。
それは優勝しますからね。
ドラフトにさ、うん、巨人入った後の松井とかが出てくるようなもんだよね。
そうそう、ええー、って。
あれ
優勝するでしょ。
するでしょっていう。
あれあれって。いや、だからな、納得は納得なんですよ。
うん。
そりゃそうなる。ああ。
そう。いや、もちろん実力はその通りなんだけど。
そうそう。
まだドラフトでプロに入る前の人を選ぶって話じゃないんかったっけみたいな。
これ、
感じ
だね。っていうね、なんか、やつなんですけど。まあ、それを差し引いてでもね、まあ、本当に、もうちょっと、だから多分サメ人が、まだだよってことなんだと思う。だから、私はうっかり言ったら、サメの乱獲とか始まっちゃうから、サメすげえじゃん。いたずらにさ、殺されちゃったりとかするから、そういうのダメだから、やっぱり私もほら、すごい心配してたじゃない。
まあそうだね。
どうしようと思って、うん。そう、だから、そういうことなんだよね。だからサメが、ダメだよって。まだだよって。
まあサメのせいってことですかね。うん、
サメが、こう、今じゃないから、時が来たら、いいからっていう。
時は満ちたみたいな、
そうそう
そう、なんか、夢枕に立ってくれたらば、あ、今こそ。
今年サメ年っていう。
ああ、そういうような時があったらですね。
うん。行けって今だっていう時は多分教えてくれると思うんで。
う
ん、
ああ、そう。今年はもういい戻れって感じだったね、多分、ね。
そうそう。あかんって。なんか暴走してるって言って。違う、行っちゃダメ、行っちゃダメっていう。そうなの。
もういい戻れってほんとひどいよね、ポケモンの。
すごいよね。
あの、初代の。
ピカチュウって言っときながら。
もういい、戻れって。
戻れ
もういいって。あのセンス最高だよね、なんか、ね。
おー、最高だよね。もういい、戻れ。
あ、そういうなんかこう、下僕と主人の関係がね、非常にこう、明
瞭に。はっきりしてましたね。
はっきりしてたね。
そう、最初の頃は、ね。なんか友達とかじゃないぞっていう。
うん、そうそう。そんなね、ちゃんと、親しき中にも礼儀ありですよ。
礼儀ありなんだぞっていう。
ことがね。
そう。
ありました
ね。わからされましたね。
ねえ。
幼心に。
そう、しつけ大事だよっていう。
しつけ。そう。
もういい
10代の時にね。
はい、じゃあ、メッセージを言ってみましょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい、なにわファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ポケモン新作のウルトラサンムーンが発売されました。ほう。
ウルトラサンムーン
。ほう。で、映画館でポケモンを見てますが、映画館でもらえるポケモンをたくさんゲットしたツアーモノがいたと。
うん。
ほう。お二人が見かけたゲームのツアーモノはいますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポケモン映画館でもらえるのたくさん持ってる人がいるんですか？
え、それってたくさんもらえるんだ。
なんだろうね。見に行けば、その回数分くれんのかね。
でも同じやつなのかな。
ねえ、なんかよくわかんないですけど。まあ、実は我々あんまりポケモンにそんなに触れてなくてですね。
そうなんですよね。やっぱその、もういい戻れの時代しか。
そうそう、最初のやつ、私も赤とかしかやってないので、その、ウルトラサンムーンとかよくわかんないですけど。
私、青だ。
青か。
青。
赤、緑が出て、その後に出たやつかな。
そうそうそう、その、アウトに出たやつ。うん、で、サンダー一匹だけでクリアしたっていう。もう無理やり。
だからね、その、うん、そうなんですよ。よくわかんないんですけど、ポケモンのことがね。でもまあ、ゲームね、そうなってんだ。ウルトラサンムーンとかなってんだね。
ウルトラなんだ、もう。
ね、なんか、もうなんだかよくわからなくなってますけどね。
サン&ムーンみたいなのがあったのかな、太陽と。
あ、シスコムーン
的な。シスコムーンみたいなやつがあって、それがウルトラになって。
ね、なんか、サン、うん、ほら、赤緑みたいなのが、サンとムーンっていう2バージョン出た時があったみたいで。うん、
はいはいはいはい。
それのさらに進化版
ね、ウルトラってことなんだろうね。
うん、ウルトラ、サン、ムーンってことなんですかね。
うんうんうん、
なので、まあ、ゲームの強者ね。
うん、やっぱりでもあれじゃない？だから、キッドはさ、やっぱ目隠ししてさ、
あ、関君ね、
ロードランナー、関くんでしょ？
目隠して32名をクリアする関くんね、ロードランナー。確かにそうだね。もうそれを超える強者ってあんまり、いやだって、
そうだよ。
それだって小学校の頃の話なので、
そう。
それ未だに覚えてるってことは相当な、いやだって、それこそさ、なんかファミコンロッキーとか、うん、漫画に出てきそうじゃないですか。
うん、そうだよ。
目隠しで。
もしかして今も続けてるかもしれないしね。
うん。あれやってるって言って、やってるよみたいなね。そうそ
う。おもっとすごいよみたいな。いつの話してんのみたいな。うん。
そんなもう、今ね、コントローラーすら触らないよ。
そう、触らない。
触らないでできんのみたいな。
すげえ、みたいな。
もうなんだか、ね、よくわかんなくなってますけどね。ということでね、そういう人がいますけども。あ、なんか、あれだな、メーラーの音が入ってしまいましたけども。
はいはいはいはい。
まあまあ気にせずに。
うん、気にせず。
環
境音で。
そうですね、
はい、
環境音で。そして、ワールドシューキューマンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
爆投手パットンくんね。この前、うん、ちょっと前話しましたけど。
話した。
撃墜した戦車から出てくる乗組員を、
うん、
さらに追いかけ回して潰すみたいな内容なので、うん。うん、ガルパンとのコラボは難しいかと。と
こう、うん。
あと、トランスフォーマーのディスク版、あ、ヘッドマスターズね。
あ、はいはいはい。
は全く面白くないですと。
お
う。
お
で、コンボイの謎のように語るところもありませんと。
へー、
単調なアクションゲームですということでありがとうございます。あ、そうなんだね、ヘッドマスターズ。
そう言われるとやっぱりまた買っちゃう人出てくるかもしれない、ね。
あ、そうだね、そうだね、その
そうそう、
か、面白くないですって言ってますからね、ワールドシューキューマンさん。
それは本人の主観かもしれないじゃん、うん、みたいな感じで。
いやいやいやいや、
そうそう、そんなわけないでしょ
う
みたいな、
っていうね、
うーん、
とはいえみたいなね。
そうそうそう。
この部分はいいんじゃないのみたいな、なんかそんな、音楽がいいとかあるんじゃないのみたいなね。
そうそう、何かいいとかあるでしょ、そうそうそう、みたいな感じで。
いわゆる、ファミ響でいうところの音ゲーでしょみたいな。
そうそうそうそう。
この面のこの曲はいいんじゃないのとかね。
ま
あ、そういうのがあるかもしれませんが、
うん、
絶対買わない方がいいと思いますよ。
買わない方がいいですね。
面白くないですって言って意見が、もうすでに出てます、そうそうそう。単調なアクションゲームですって言ってるからね。
はい。
で、パットンくんね、確かに戦車から人が出てきて、
うん、
まあそれを踏み潰したりできるんですけど、
はいはいはい。
まあこれパットンくんで、実際その、リアルの戦争じゃなくて、
はい、
サバゲーみたいな設定なんですよ。
あ、
ゲーム自体。だから、その、殺された人も、
うん、
で死んでるわけじゃなくて、その、
うん、
死んだふりをしてるだけなんですね。
あ、なるほどね。
なので、その、まあ、倒した人、うぎゃーって出て倒れるんだけど、
うん、
その人を7回撃つとですね、
うんうん、
死者への冒涜っていうルールで、それは復活できるというのがあるんですね。
すごい！
だから、まあ実際死んでるわけじゃないです。血も出てるけど、それも血のりっていう設定で。
ほー、血のりって設定なの？
そう、昭和80何年ぐらいっていう舞台なんだけど、
はいはいはい。
その頃はもうサバゲーがそうなってますよっていう、ストーリーがあるんですよ。
へえ、すごーい。
って説明書に書いてあったんで。
ゲーム内ゲーム。
あ、まあまあ、そんな感じだね。
はあ。
っていうことなんで、まあ、なので別にガルパンとコラボするのは別にリアルに殺すわけじゃないので。
なるほど、なるほど。
全然いけるんじゃないかな。いける、いける。思っております。
は
あ。まあ、私もっと土地狂った朗読いっぱい作ってますからね。全然大丈夫だと思いますよ。はい。
はい。
そして、ゆうやさんありがとうございます。
ありがとうございます。
金田一少年の犯人側からの視点のスピンオフ作品の一巻が出ました。あ、これちょっと前に、電子書籍みたいなやつで出てるって言ってたやつが多分書籍化されたって話です、ね。
なったんだ。
うん。面白いギャグ漫画となっています。おぉ。最初のオペラ座の事件の首吊りのトリックの時に、
うん、
雨の中、サスケ選手張りに罠を張る、まあ、その犯人の人などがおすすめですということで、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これね、確かに読んでみたいなと思ってたんですけどね。
なんかね、水曜日のダウンタウンだっけな、なんかそういう番組があるんだけど、うん、ダウンタウンのやってる。
はいはい。
それでなんか、金田一のトリック、
うん、
サスケに出てるなんか有名な人がいるんだけど、
うん、
その人ならできるっていう検証をしててさ、
うん、
ドア伝いにこう、
はいはいはい、
行ったりとかさ、
うん、
そう、あれやってたよ。
まあ、確かに、そうだね、うん、割と不可能なやつが、ね、一見不可能なやつが多いからね。
そうそうそうそう。すごい運動神経。
うん。
かもしれないっていう。
まあそうだね。
な
ので、ちょっとこれはね、読んだらまた感想などね。
はぁ、知らなかった。ちょっと読みたいかも。うん、
確かに私、買った漫画とかをね、
うん、
ブクログっていうやつに登録したりしてるんですけど、
うんうん、
それで新刊が発売されると、
うん、
メールが来るんですよ。
はいはい。
まあ、で、金田一の、最新刊、
うんうん、
と、それと一緒、なんか、金田一の新刊出たっていうのが2通来て、
うん、
あ、なんか、間違えて2通送ったのかなと思ったんだけど、
はいはい。
まあ、よく見たらなんか、第1巻って書いてあって、一つは、もう一個はその最新の十何巻とかなんだけど、
うんうんうん、
なんで、あ、これスピンオフのやつかなってちょっと思ってたんですよ。
じゃあそうだったんだ。
そう、なんで、ちょっと買いに行こうと思うんですけど、
はい。
やっぱね、このいっぱいその漫画が出る昨今、
うん
うん、そういうリマインドはいいですよ。同じ巻を2巻買っちゃったりすることが
ある
じゃないですか。
するする。あれなんだろうね。
なんか月刊誌とかだと特にさ、週刊誌だったらまあまだコミックスなら覚えてるのかもしれないけど、月刊誌のコミックになった時ってさ、もうすごい開くじゃん、間が。
開く。
だから、なんかさ、その表紙とかも覚えてなくて、ひっくり返してあらすじとか見ても、なんか読んだような読んでないようなみたいな、なって、結局買って家帰ったら、ああ、これもうあったみたいな。そういうの防げるので、そのメールが登録しとくと、今日〇〇の新刊が出ましたみたいなね。
おー、いいね。
そうだ、それ結構いいんですよ。あ、じゃあ帰りにちょっと本屋寄って金田一買おうとかさ。
おー。
まあ、あと、なんていうの、この新刊出てないかなみたいに見に行かなくてもいいわけですよ。
なるほど。
なんかそろそろ金田一出んのかみたいなね、その。もう私、今心待ちにしてるの発売を心待ちにしてる漫画って、
おお、何？
本当金田一ぐらいですよ。金田一少年の事件は、これはね、もうなんていうんだろう、あったらおお来たーと思って買うし、
おお、
やっぱり嬉しいよね、その新刊。例えば本屋とかに寄った時にさ、たまたま新刊出てて嬉しい、ナンバーワンは金田一ですね、やっぱね。まあいろいろ読んでるのもあるんだけど。やっぱテンションが上がるのは金田一だ ね。いやだってもう20年ぐらいやってるからね、あの漫画もね。
ずっと少年なんだよ。
そうそうそう。
金田一
少年のままですからね。
そう、すごいよね。
なので、ちょっとこれは読んだら感想などをね。
はい。
お伝えしたいと思います。
思います。
そして羽根付き帽子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日は映画の日。まあ、毎月1日映画の日ということで。はい、
そうだね。
1000円で劇場で鑑賞ができますね、
うんうんうん、
と。
うんうん、
お二人は映画を見るときの流儀はありますかと、
うん、
座席指定は前がいい、ポップコーンはキャラメル味に限るなど、こだわりや工夫している振る舞いなどをお聞かせくださいと。ありがとうございます。そうだね、まあ私は、まあ、最近あんま映画見に行ってないんですけど、
うんうん、
やっぱりレイトショーが好きで、
いいね、
まあ空いてるじゃないですか、
空いてる。
うん。で、まあ、何回も行ってると思うんですけど、日曜日の夜、
うん、
レイトショーってめちゃくちゃ空いてるんですよ。う
ん、だから、東京でもそんだけ空いてるから、大阪なんか本当に貸し切りみたいな状態あるからね。
うん。
うん。
だからね、本当に、まあ、これも何回も言ってるかもしれませんが、うん、私、史上最小人数、その、
はいはいはい、
レイトショー、3人ですからね。うんあ、いや、もちろん、その、30人とかじゃないですよ。もう、普通に、なんか、100人ぐらい入るような、でっかい
ところ
で、3人ですから。
なんだっけ、それ。
これ、こち亀ザムービー。いや、だけどさ、その、それも、うん、これも言ったと思うけど、最初一人しかいなくて、
はいはい、
予告の時、
うん、
本編始まる前、一人しかいなくて、で、もう、始まる直前に、これやべえ、俺が来なかったら、係の人帰れたんじゃないかなと思って、この回やらずに。ちょっと悪いことしたなとか思って、始まる直前に二人、老夫婦が入ってきて、で、三人ですよ。
すごいね、老夫婦が入ってきたんだ。
そう。
じゃもう実質二組だからね、これ。
まあそうだね。うん。だからその、いや、ただ、こち亀ザムービーはね、その、うん、これも何回も言ってるかもしれないけど、
うん、
こち亀とさえ言わなければ、
うん、
いい作品なんですよ。あの、下町人情話みたいな。
あ、男は辛いよみたいな。
的な、うん。なん多分その線を狙ってシリーズ化したかったのかもしれないんですけど、だからこち亀とさえ言わなければ、超面白かったですよ、あれ。
そうなんだ。
フカキョンがヒロインなんだけど、
うん、
フカキョンファンはね、絶対見た方がいいです。
なるほど。
うん。あのね、正統派ヒロインですから。だからなんかね、うん、フカキョンファンはほんと見た方がいいです
よ。フカキョンファンは見た方がいい映画。うん、なるほど。
本当に話面白かったので、だからその、中川とか玲子とかさ、まあ、両津もそうだけど、なんかその辺がちょっとなんかコスプレっぽいんだよね。全体的に。
なんかそうなっちゃうよね。
うん。だからそこだけ気にしないっていうのは難しいのかもしれないんですけど、そういう風にすれば、全然問題ないですよ。
うんうんうん。
まああと、ポップコーンね、私、ポップコーンそんなに買わないっていうか、食べきれないんですよ、絶対。
あれね、おっきいよね。おっ
きすぎて、新宿ピカデリーっていう、まあ、新宿の映画館があって、うんうん、まあ、そこプラチナシートっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、まあ、
5000円ぐらいするんだけどね。
うんうん、
ただ、ま、最高の環境で見られるからおすすめなんですけど、
ほう、
そこってエレベーターも別で、専用エレベーター、まあ、一般人とは、その、隔離された
違うところだ、
プラチナエレベーターで行くんだけど、
うん、
で、そんで入って、なんか、
うん、
なんか、ウェルカムドリンクとかくれんのね。
はいはいはい。
で、その時に、ポップコーンも、か、あと、紅茶の缶のやつを、どっちかくれんだけど、
はぁ。
ただ、ポップコーンのバケツみたいなやつを、一個もらっても、これ絶対食い切れねえなと思って。
そうだよね。
なので、いつも紅茶の缶をもらうんだけど、
うん。
で、まあ、あれってでも二人で食べても持て余す量じゃないってすごい思うんだけど、そうでもないのかな。
二人だったら、
いける？
お腹の空き具合でいけるね。
なんか、そうだ、私あんまりね、その映画館で、飲み物は飲みますけど、あんまり食べ物は食べないかな。
あれ、なんでポップコーンなんだろうね。だってもう、音が鳴るからさ。
うん、まあ、そうね。
なんかもっとこう音が鳴らないものだっ ったらいいのにねって思うけど。
ねえ、なんか、何がいいのか。
すごい気を使うタイミング。
あ、ポップコーン、かじってシャリっていう、なんか、いう。
そう、なんか、絶対あれ気になるから、
まあね。
予告の間に頑張って食べるんだけど。
うん、まあそうだね。うん。
お
だから、ポップコーン、なんでポップコーンなのかご存知の方がいたら教えていただきたい、
ね。ねえ、教えていただきたいですね。なんかもっと違うものを、なんか、
うん。
大福とかだったらまだちょっと音ならないかもしれない。
うん、まあまあ音はならないだろうけどね。うん、確かに。
団子とか。
団子とかね。
団子とか。
ちょっと和風な。
そう。うん、くちゃくちゃ言うかもしれない。
あ、まあそうだね。確かにね。
うん。
なので、はい。
うん。
というところでいいお時間になりましたので。
そうなんだ。はい。
ちょっとキットのですね、12月出演イベントがあるので、こちらの告知をします。
はい。
まず12月3日日曜日。こちらは、新宿、じゃあな、ごめんなさい、神保町ですね。
はい。
の落語カフェというところで、ガルパン講談会があります。
お。
これ、七井コムサイさん、はい。ガンダム講談のね、七井コムサイさん主催で、ガルパン見たことないよっていう人も、楽しめます。これ講談聞いてからガルパン見ようとかでも全然ありなので、で、私もガルパン朗読というのをやりますから、
うんうん、
それこそさっきのパットンくんと、
うんうん、
ガルパンのコラボとかね、今、いろいろ検討中ですから、
それ
もぜひ皆様ね、絶対損はさせませんので、来てください。
うんうん、
13時半からですね。
はい。
そして、翌週が、12月9日10日。こちら、はい、ゲームインパクトっていうとこ主催で、アイドル発見伝のゲームの原画展があって、それでトークイベントがあるので、その MC をなんと私がやるっていうね。
すごい。
なんかね、その。
よくわかんない。
ね、ありが太陽ホエールズ
って
言ってた甲斐があったなっていう気がしますけど、っていうのがありますので。
はい。
こちら。そして、翌週、12月16日土曜日は、謎ゲーランドボリューム5というのが、はい、レトロゲームクイズなどをやるイベントですが、こちら18時から、はい、ありますので、よろしくお願いします、うんうんうん。ということでね、まあ、3週続けてイベントがあるという、この、
すごい。
幸せがあるんで。
でも、ちょっと幸せになってきたら、なんか、そこなんか忙しくなるね、やっぱりね。
まあ、ただ、なんだろうね、その、忙しいっていうか、なんだろう、充実してる？
そうそうそう、なんか充実してて、なんか私もなんかいろいろとやってるんだけれども、
うん、
なんか、これ、今12月まではこう結構忙しいけど、
うん、
これ来年になったらまたミス取り越し苦労なんだけど、来年になって、なんか、あれって感じになったら、どうしようと思って、
まあ、
取り越し苦労してんの。
そうだね。まあ、取り越し苦労して、それはもう、それ止まりませんから。
そうか。
うん、なんで、もうそのまま過ごしたらいいと思いますよ。
そっか、わかった。あんまりじゃあ深く考えない。
そう。
取り越し苦労だから。
うん。ああ、また取り越しちゃってるわ、っていう。
ああ、あれ出ちゃってるわ。ミス取り越し苦労出ちゃってるわって。
っていう。
ああ、なるほどね。
そんぐらいでいいと思いますよ。
わかった。ありがとうございます。
はい。じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はーい。
お願いします。
というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。